里です。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
2020年4月から同一労働同一賃金が始まりますけども、
およく噛まずに喋れたね今。
先生はどう考えられてますか。
はい、こういうのって、
はい、
今までの20世紀型の、はい、職業っていう職業っていうか雇用のシステムが21世紀っていうか、はい、今の時代にはもうマッチングしてないんだなっていうのが、はい、なんとなく思うのよね、はい、で同一労働同一賃金って、まあ、分からんでもないけど、はい、分からなくはないんだけど、でも例えば正社員の人が、
はい、
正社員の人がいてるでしょ、
はい、
でアパートとか契約社員とか契約社員
パート
はアルバイトの人でしょ、
はい、
であの人とこの差があるよと、
はい、
仕事量は一緒なのに要はお給料が差がありますよと
パートっていうより契約社員
みたいな、はい、うん、そういう人たちが差がありますよと、はい、おかしいじゃないかって言われるわけでしょ、
はい、
じゃあどうやって埋めるのかっていうと、はい、なんか見てると同一労働同一賃金だからこのパートアルバイトの非正規社員、
はい、
社員っていうのかな、はい、非正規雇用者っていうのかな、はい、非正規雇用者の人が正規雇用者の正規雇用者と同じぐらいまで上がるんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないけど、
はい、
俺多分ね下がるんだと思う。正規の人が非正規の方まで下がってくると思うな、
はい、
そう思うから、いい面ばかりではない、
はい、
文字だけ見てると正規雇用の人は普通、
はい、
で非正規雇用の人はやったー、
はい、
ね、平等だってなるかもしれないけど、
はい、
多分正規雇用の人が非正規と同じように下がっていくんじゃないかなと思うのよ、はい、うん、で、それぐらいビジネスモデルが変わってくるし、
はい、
あと年功を序列の、はい、序列で賃金が変わる、お給料が変わる、
はい、
年を食っていけばどんな無能な人でも、はい、どんなバカでも
どんどん給料が上がっていったのがなくなるってことですね。
そうあれなんだっけ、なんか言うんだよねあれ、
はい、
で、つい最近まで、東京三菱 UFJ が、
はい、
それをやってたと、
はい、
それをやめたと言ったとか言って逆にびっくりだよね、はい、やってたの今までみたいな、
はい、
今までそれやってたのって逆にびっくりしたよね。だから年さえ食ってれば給料がだんだん上がっていくっていうのが、はい、もう銀行系でも無理ですよと、
はい、
でトヨタも終身雇用はもう難しいなんて言ってるわけだから、はい、20世紀型の雇用システムっていうのは、はい、21世紀にはもうマッチングしていないということだよね、
は
い、いろんな、はい、いろんな意味も含めて多分マッチングしてないんだよね。で、これから、
はい、
まあ、副業だとかいろいろある中で、
はい、
一つの商品一つの会社にしがみついて、はい、一生飯を食っていくっていうのは、
はい、
結構もう難しいんじゃないかなと思うのよ、
はい、
で実際、就職活動、
はい、
多分今そういう人たちって大企業は今45歳以上をこう首切りの対象にしてるわけでしょ、
はい、
まあ、多分僕は今43だから、はい、そういうのが対象にちょっと上の人たちが対象になってくるわけでしょ。
ファミリーマートも大型化
ありましたね。あ、そう、
はい、
ね、ものすごい数をリストラして、はい、でそのすごい数の希望者があったっていう、はい、話じゃない、
はい、
うん、で損保ジャパンも、
はい、
自主退職をさせるように介護の方へ無理やり行かせてっていう、もうえげつないことやってるわけやんか、
はい、
そういうふうに20世紀型の雇用システムっていうのがもう崩れてきたんだなと。で、多分 20世紀型はメインは何だったかっていうと、多分僕も言われてたけど、多分僕と同い年ぐらいの人ってよく言われてたのが、
はい、
ちっちゃい時ね、小学校とか中学校の頃は、
はい、
いっぱい勉強して、
はい、
いい大学入っていい会社に入ったらもう安泰だよって言われてたのよ、
はいはい、
だから就職じゃなくてこう就社みたいな、
はい、
会社に入れたら、
はい、
あとは何もしなくても自動的に年齢が年を食っていけば自動的に、
はい、
給料が上がっていって何もしなくてもいいみたいな なんかそんなある意味共産主義みたいな感じになってるわけじゃない、はい、年さえ食ってったら自動的にみんなが給料上がっていくっていう、はい、20世紀型雇用システムっていう感じだったんだけど、はい、もう今その21世紀ではそれはもう多分ダメだよねと、はい、で今はあのギグワーカーとか言われているようにその職種だよね、
はい、
種の方本当就職みたいな職っていう、
はい、
あなたは一体何ができるんですかって言われる部分なんだよね、はい、で、昔の日本人の就職は、新卒の大学だな、ね、新卒の子は要は何もできませんと、
はい、
でも今まで、あんまり社会に出てあんまりあの役に立たないであろう勉強をいっぱいやってきた優秀な人間です、どうぞ取ってくださいみたいな感じで、よしよしお前は歯車の A な B な C なみたいな、はい、一部なみたいな感じでわーっとやっていくわけじゃない、はい、で、企業側もその学生側もとにかくいい大きい会社に入ったら安定だって言って入ろうとするわけじゃない、
はい、
で会社側もお一生安泰やからとりあえず入ってこいよ、優秀なやつ、
はい、
あの歯車をぐるぐるぐるぐるちゃんと回してくれる人やったらいいよって言ってくれるわけじゃない。で、そういう大企業っていうのは基本的に多分、僕はあんまり大企業に長く行けたわけじゃないから、
はい、
認識が間違ったらごめんなさいなんだけど、多分3年とか4年とかでぐるぐるぐるぐるいろんな会社を、あ、じゃあ会社の中でいろんな部署を点々点々点々点点ってやるわけよ、
はい、
で結果、何を学べたんですかって言われたら、その 2,3 年しか育ってないわけよ、はい、大企業で、
はい、
大企業の 2,3 年って多分薄っぺらいはずなのよ、
はい、
規模は大きいけど、
はい、
でも携われることってちっちゃいから、
はい、
薄い規模だけをパーってやるのよ、はい、うん、あのゼネラリストとか言ってなんか言うじゃない、はい、一通り全部やらせるみたいな、はい、っていう風になって、何ができるんですかって言われたら、
はい、
うん、結局何もできないみたいなのになってるんだよね、はい、うん、なんか噂でさ、あの職業っていうか、あなたはお仕事で、何されてるんですかとか言って言われたら、私は〇〇に勤めてましたとか言って、はい、会社名を言う人が多 い,、
はい、
多いんだって、
はい、
特に大企業にいてる 人であればあるほど、私は例えば、ね、〇〇っていう超一流企業の〇〇に勤めていました、
はい、
あーみたいな、いや、あなた何ができるんですかって聞いてるのに、はい、会社名を言う、看板を言うみたいな、なんかよくあるね、感じなことを今もやってる人がいてるらしいんだけど、はい、今もそういう時代じゃないと思うな。実際あなたは何ができるんですかって言われた時に何もできないっていうのは非常にまずいと思う、
はい、
うん、20世紀型はそれでよかったのかもしれないけど、21世紀型になったらあのギグワーカーとか言って、
はい、
あれが僕多分主流になっていくんじゃないかなと思うのよ、
は
い、あのプロジェクトがポーンって出ましたって、はい、じゃあ例えば、まあ、営業できる人、マーケティングできる人、システム設計できる人とかバーって集めて、
はい、
できる人っつって違うジャンル、もしかしたら違う企業からポポーンって抜け出して、
はい、
一つのこれに集まろうっつってバッってやって、はい、でこの事業がうまくいったらさあ解散っつってバッって分かれるみたいな、
はい、
ああいうなんかあのジャズのセッションとか、
はい、
ね、ああいう感じで、じゃあドラム誰か来てよみたいな、はい、ギター来てこっち来てみたいな、はい、じゃあ次のイベントではこっち来てみたいな、
はい、
そういう感じになっていくんじゃないかなと。世の中的にね、
はい、
一つの企業がずっとこうぐわーってやっていくんじゃなくて、
はい、
もう個の力になっていって、
はい、
あのその人が何ができるのかっていう、
はい、
で能力の高い人ほどたくさん仕事が来て、あの、まあね、こう上になっていくみたいなんで、結局ぶら下がっている人、その優秀な人にぶら下がっている人っていうのが、そのぶら下がっている糸がプツンって切れてるわけやから、もう本当何もできないっていう風になっていくんじゃないかなと。だから20世紀の雇用システムが崩れていって、新しい21世紀の雇用システムになっていこうとしていると。でちょうど僕らの年代っていうのはちょうどその狭間の世代になっているから、だから今思えばある意味その大企業で行ってる人はもう羨ましいなと思ったわけよ、もう一生安泰やんけと、そんなね資金繰りに悩むこともないよなみたいな、ええよなと思ってたら、まあ大企業も大企業でね、大リストラがあったりとかするし、まあ、ある意味大企業で大リストラの一つに、大リストラの方に入っちゃったらさ、何ができるのって話じゃない。だから今公務員離れが激しいらしい。そらそうだよね、公務員なんかやっててさ、あの何もできないよね、君何ができるのって言って、
はい、
でしかも企業側もさ、そのギグワークみたいな感じで、はい、じゃあ集まりましょうって言って、はい、じゃあ俺やりたいですってこう手挙げた時に、はい、あ何やってたんですかっつって、あの公務員であの書類の雑務とかやってましたとか言われても、はい、いらねえとかなんだよ俺、はいね、あの無駄な会議とかさ、はい、いらないよね。だって市役所で、ね、20年頑張ってましたみたいな人、はい、おっさんでさ、いる？絶対いらないよねそんな人、はい、そういう意味を含めて僕はあのなんていうの、個の力でずっとやってきてたから、はい、今思えばあよかったんかもしれんなと、はい、時代がこう変わっちゃったから、はい、うん、その変わる前は羨ましかったけど、はい、変わってから今後のことを考えたら案外良かったのかなと思っちゃうので、だからもう今時代が完全に変わりつつある狭間の時代ですよと、はい、だから個の力を磨いていきましょうという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。